突然の猛暑が訪れてきて、本当に大変だということを思うんですが、同時にまだコロナの感染も少しずつ増えているような状況にあります。だから大丈夫ですかと、なかなか尋ねるっていうことが本当難しい。特に入院患者、まだ お見舞いに行くことはできない。老人ホームの面会も、まだ許可されない。そうした方々にこそ、訪ねていって、そして力づけてあげたいと思いながら、できない、そういう悩みを持っております。ではお見舞いや面会が許されたら、それはそれでまた肌と困る自分に気づくんですね。病気の人に、あなたは健康だからいいですよねって、そう言われたらどうしようと。老人ホームの方々に、あなた若い、先生若いからいいですよね、返す言葉がないなと、そこでニコニコっと笑って受け止めたらいいのか、いやーって渋い顔して受け止めたらいいのかさえわからない。ですから今日王子であるヨナタンがダビデを、神によってダビデを力づけた。どんな風に力づけたんだろう。あなた王子だからいいですよね、そうはダビデは言わなかったんです。ヨナタンはどう力づけたんだろう、知りたいなということをとても思うんです。ただ具体的に何と言って力づけたかというのは全く、全くではないんですけど、ほとんどないんです。ないんですけども、ヨナタン王子だから、権力者だから、あなたにこれをしてあげよう、あれをしてあげよう、それができない状況でした。ダビデの命を狙っているのは父親のサウル。ヨナタンがどれだけの力を持ってこうしましょう、ああしましょうと言っても、それよりも父親の方が上です。私は王宮に住んでいるので、あなたをその一室にかくまってあげようというのはできない。私の部下を何人か送ってと、それをしても助けにならない。いやー、じゃあヨナタンどうしたんだろう。それでもヨナタンが訪れてきてくれたことをダビデはとても喜んだんではないかとも思うんです。というのも、いやもう何もできないどころではない。ヨナタンがダビデのところに行くということがサウルに分かってしまったら、息子がどうもダビデのところに行くらしい、後をつけて居場所を私に知らせろなんて言われたら大変なことですから、もう王子として堂々と言ったわけではない。むしろ王子であることはもう置いといて、王子どこに行かれるんですか、内緒っていうことで、いや内緒どころかもうこっそりと誰にも気づかれなくて、だから場合によったらもう王子であることは全部捨てて、一般の忙しい人間になり変わるかなんかで、こそこそこそこそっと、しかもダビデが隠れているところはできるだけサウルが来るのが難しいところ、敵の国の場所、王子であることが分かっても命狙われるでしょうし、また王子でないようにふりしていくと誰も守ってくれない、ものすごい命の危険がある行動ですね。そんな危ない目にあってでもダビデに会って励まそう。いや、これはとても嬉しいことではないかと思うんです。王様に命を狙われそうになる、その時にダビデが一緒についてきてくれた人たちは、同じようにあの王様はと不審に思っていて、ダビデあなたこそ王になるべきですと、600人ほどがついてはきてたんですが、 命狙われているような存在が600人の人たちをなんとか守っていかないといけないっていう、嬉しいのやら悩ましいのやらという、ダビデ自身そういう苦しい状況の中、助けましょうと言ってもこの人たちは僕のことをどれだけ分かっているだろう。その中で命の危険をも顧みないで近づけてくれる友人が来てくれた。これは素晴らしいことだろう。このヨナタンが神によって近づけた。実は神様もこのヨナタン以上の行動をもって私たちを力づけ命を与えてくださるお方です。神の御子であり天におられたお方が最も安全で何の危険もないその場所を降りられ、また神の御子であるというその御子も全部捨てられて一人の女性のお腹の中に宿り、小さな男の子としてお生まれになった。そうやって私たちのところに来てくださいました。いや、それでも神の御子ですから神様の保護のもと守られていたのではないですかというと、やはり命の危険がたくさんあったようです。一つには2歳以下の時には当時のユダヤのヘロデに命を狙われる。ベツレ、どこに生まれたのだその赤子は、聖書の予言によるとベツレヘムです。それでヘロデ王はベツレヘムに住む2歳以下の男の子を皆殺しにせよ、とんでもない命令が下る。寸前のところで両親が夢で見告げを受けてエジプトに逃げ出してなんとか助かるって、もうそこで神の力を使ってもう迫り来る軍隊を全部蹴散らす、そういうような守りはしなかった。私たちの救いを与えてくださる神の御子もどんな力が襲ってきても私は蹴散らしてあなたを守るという、そういうこの世の権力と同じような力づけ方をしたのではなかったのです。むしろそうしたこの世とは違う力を持って何事があっても私と一緒にいてくださる、それはむしろ私たち以上に苦しみを受け弱り果てることがあっても私はあなたから離れることはしない、そういう存在によって私たちを力づけてくださいます。そのことを予言した聖書の言葉がイザヤ書の53章というところに記されています。イザヤ書の53章初めの部分を少しお読みさせていただきます。聖書をお持ちの方は旧約聖書の、聖書全体のほぼ真ん中あたりですが1258ページのイザヤ書の53章の1節から5節までを読ませていただきます。イザヤ書の53章1節から5節。これはまだイエス様がお生まれになる700年近く前に旧約の預言者に記されよって記された神の預言です。イザヤ書53章、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた、人 人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。